はい、皆さんこんにちは。今日も始まりました、よっさんの独立ラボ、かっこいい人生の作り方。今日は第10回です。で、今日はですね、今ちょっと仮住まいをしている阿佐ヶ谷の、泊まっているところの庭みたいなところで外から放送してまして、かつですね、ちょっと電車が近いので、で人もそこそこ通ったりするんで、若干、いつものごとく雑音が入りますけど、ちょっとここしか場所がなかったので、ご容赦くださいという感じですね。で、今日はですね、第10回という記念すべき回なのですが、今まで何度かの回で突然何の説明もなく触れているワードである成人発達理論について少しお話ししたいなと思ってます。で、なんでこう思ったのかというとですね、さあちょっと電車が通りましたけども、先週の月曜日に、私今、人脈を広げるとかいろんな方に会いたいので、もういろんな方に会いまくってるんですけど、先週の月曜日にですね、成人発達理論に関する書籍を書かれている方、有藤典子さんという方、リーダーシップに出会う瞬間という本を書かれている方なんですけど、ちょうどライブでお会いする機会があってですね、その方とユーモという会社の岩波さんという方とちょうど、同じ場所で会ったんですけれども、お二人がやっているイベントに参加をしたんですが、でそのお二人がやっている YouTube を紹介されてですね、見たんですよね。だいたい30分ぐらいかける3回だったかな、もうちょっと短かったかもしれませんけど、の YouTube、 3回ものの YouTube で成人発達理論について語られていて、この YouTube が秀逸なのですよ。めちゃくちゃ分かりやすい。私が今まで見た成人発達理論系の、教材といいますか、ものから言うと多分一番分かりやすい、ダントツに。で、と思ってそれに出会ったので、それの紹介がてら、これはお話、今回のラジオでお話ししようかなと思った背景があります。でお二人からはですね、ラジオで紹介していいですかって言って直接話をして、許可いただいて、でちょっと名前も出させていただきますという感じですね。で結構有名な方々なので、知ってる方は知ってるんじゃないかなと思います。で、私とですね、成人発達理論の出会いというのは多分他のどの方よりも特殊だと思います。実はですね、私20年ぐらい前にビッグフォー、あるビッグフォーの、管理職になるかならないかぐらいの時に、部下としてですね、ある新人が入ってきました。でその新人は2年で辞めてしまって、簡単に言うと成人発達理論を学びたい、当時ほとんど多分誰も知らなかったであろう成人発達理論を学びたいっつってですね、アメリカのジョン・F・ケネディ大学とハーバード教育大学院ですかね、だったと思うんですけど、に留学をされて、マスター取られて、で気づいたらオランダ、今はオランダに住んでますね。でオランダで今も学びを進められていて、さらにこの春かな、夏ぐらいから今度はイギリスでマスターを取られる、ドクターを取られるためにさらに進学をされると聞いています。加藤陽平さんというですね、学者の方がおられてですね、で そこからの出会いなんですよ。そういう意味で私は20年前ぐらいから出会ってるんですが、でもその当時は全く興味も持たなかったし、加藤さんが言ってることもいまいち何のこっちゃよく分からなかったって感じなんですよ。ただ数年前に、我が子の不登校があって、でコーチングを学ぶ、そこからコーチングを学ぶというシーンの時に、加藤さんに連絡を取ってですね、コーチングともすごく近い位置関係にあるものなので、心理学の一種ですので、成人発達理論もで、そういう対人支援とかコーチングと非常に近しい距離にある学問ですので、彼にちょっと思い出して問い合わせをしてですね、でそこから会話が再開をして、昨年の終わりぐらいからは、加藤さんがやっている、毎週土曜日にやっている成人発達理論を学ぶゼミにも参加をしてですね、結構難しい海外の論文をガチで読んで、何時間も語り合うというゼミを数ヶ月以上そこに参加をしていたので、そういうような出会いを私はしていますという感じなんですよ。で、 私もまだまだ小学者半年も経ってないですか、まともに勉強し始めてっていうのでは半年ぐらいしか経って半年も経ってないんで、全然素人なので間違ったことも言うかもしれませんけれども、極めて超ざっくりと政治発達理論を解説しちゃいますと、まず最初に出てくるのがロバート・キーガンという、今もご存命の学者さん、この前来日もされていましたね。で、彼が多分40年前ぐらいから提唱している学問、彼だけじゃないと思うんですね、その前にもいると思うし、ちょっと私も歴史を全体を把握しているわけじゃないですけど、避けて通れないという意味ではこの方が出てくるのかなと。で、彼が主張しているのがこう主体客体という、私が今まで何度も客体か客体かって言ってますけども、こう自分の体内にあるものっていうのはなかなか理解できないし、それをこう御すことができないんだけれども、それを客体化する、客観的に俯瞰することができると、それを扱うことができるようになる、つまり人が発達段階を上がっていくと客体化できるものが増えていくというようなことと、少なくとも私は理解をしています。で、さらに彼が説明を言っているのは、水平、人の発達というのは水平的な成長と垂直的な成長がありますよと、水平というのは知識が増えていくとか、スキルが増えていく、英語が喋れるようになるとかですね、こんなことも知っている、あんなことも知っているみたいな、これが水平成長です。一方で垂直の成長もありますよと、それは物の捉え方自体が変わる、また意識の構造そのものが変容していくよと、OS がアップデートされるみたいな言い方もしたりしますけども、という両方がありますよと、で、両方がどちらも大切で、どちらも成長することを意識していかなければいけないんだというようなことも主張されていたりもしますね。これ語り出すとキリがないので一旦このぐらいにしますけど、で、それ以外にも、インテグラル理論というですね、これはケン・ウィルバーさんが提唱されたものですけれども、人の発達意識というものを、包括的に理解をするための、メタ理論といったようなもので、個人の内面と外面、そして集団の内面と外面っていうような形で4象限に分けてこう物事を捉えていくというような、もっと個人だけではない少し大きなメタ理論と呼ばれるようなものがあったりもします。あとはダイナミックスキル理論ですね、ハーバード大学のカート・フィッシャーさんですかね、が提唱されたような、こう人間の能力の発達っていうのは動的なもので、しかも文脈依存的なものですよと、こう成長したらもうどんな分野でもその成長のレベルが上がってますよという話ではなくて、文脈依存的だし動的なので、こうちょっと上がったらもう終わりってわけじゃなくて、こう上がったり下がったりしながら成長していくようなもんだよというようなことが言われてたりします。これ以外にもいろんな理論があって、でそれぞれの理論が相互に一部矛盾していたりバッティングしているような部分もあったりもするという感じですね。で、私個人の精神発達理論の捉え方という意味では、所詮素人初学者の捉え方に過ぎないですけれども、こう人間という複雑なものをこういくそれぞれの理論が完璧にズバッと全てを説明しきっているっていう理論は現状ないという理解をしていて、でとはいえこう我々は成人として人間として生きていて、成人として生きていて、で、世の中の悩み事のほとんどが人間関係というぐらいに人と接する中で我々は生きていくわけですから、その上においてこの人の発達とかっていったものをこう理論としてざっくりなんとなく理解しているわけじゃなくて、理論として知っているということ、それがたとえ 100% の完璧なツールではないとしても、それを知っていると知っていないだったら当然知ってた方がいいよねというような感じでこの学問を私は捉えています。もちろん全てを学ぶのはもう学びきれるものではないし 100% 理解できることでもないとは思うものの、一定程度はこの意識を持っていった方が当然、生きていく上で自分の成長にも役立つし、人との関係の中でも役立つだろうなと思って、この学問と、政治発達理論というのを捉えていますかね。で、先ほど私が申し上げた YouTube、見ていただければ分かるんですけども、3つぐらいの点で非常に面白かったなと思っていて、でまず1つが先ほど申し上げた水平と垂直というものを、 岩野さんがなんか違う方のメタファーを使って説明をされていたのが私すごく印象的だったんですけれども、まあ、鬼と金棒というメタファーを使われたんですよね。で、鬼が水平方向の成長の話で、金棒が水平方向、あ、だから鬼が垂直ですね。で、金棒が水平方向で、要は金棒というツールに関して言うと知識とかスキルとかっていうもので、大きい金棒っていうことは知識とかスキルとかがめちゃくちゃ多彩ですと、何言語も喋れます、もう何だろう歴史だろうな、何でも知ってますみたいな。一方で、鬼の大きさ、でっかい鬼っていうとこう非常に視座が高い、器がでかい人で、ちっちゃい鬼っていうと視座が低い、まあ、自己中心 的なこう視野が広い、狭いような方っていう。で、こう鬼に金棒で考えた時に、当然でっかい鬼がでっかい金棒を持ったらそれは最強でしょうねと。で、一方 でっかいちっちゃい鬼がちっちゃい、金棒だったらそれが最弱かと思いきや、そうでもないかもねと。でっかいでっかいコンビが、まあ、それは最強だけれども、次に来るのは実はでっかい鬼が小さい金棒を持っている状態、非常に器はでかいんだけども知識量が足りないというか小さいっていうのが実は強いんじゃないかと。で、その次に来るのが実は小さい鬼が小さい金棒を持っている状態がいいんじゃないかと。で、実は一番難しいのがちっちゃい鬼がでっかい金棒を持ってしまった時っていうのが、一番厄介なんじゃないかと。要は非常にいろんなことを知ってるし、まあ、何なら権力も持っちゃってるかもしれないけれども、視座がめちゃめちゃ低いみたいなことが起きると、いろんな問題が起きるんじゃないか、まあ、今の世の中を見た時に対するちょっとアイロニーも含まれているのかなっていう感じもしますが、まあ、そういうような表現をされていたのが非常にですね、こう水平垂直とだけ言われると分かりにくいのが、まあ、鬼に金棒で表現をするとすげえ分かりやすかったなというのがすごく印象的だったのと、あとまあこの人の発達っていうものが、こう自分で発達したいからさあ発達しようとか、じゃんじゃん上がっていこうとか、そういうことでもなくて、人の発達っていうのはこう日々必死に生きていく中において、こうまあ巡り合わせのようにやってくるっていうんですかね、成長するべき時に成長するような葛藤のタイミングが来て、でそれで人が葛藤する中で発達段階は上がっていく。特にその水平じゃなくて垂直方向の成長っていうのは葛藤を超えて、上がっていくんだけれども、その葛藤っていうものが、まあ、来るべくしてくるというようなことで表現されていたのも結構面白くですね、まあ、他の書籍とかではこういう書かれ方してないので、まあ、それがすごく印象的でしたね。で、あとは、まあ、2つ目で言うと部下と、上司の関係で言った時に、結構こう部下が例えば何か問題を起こしたとか成果物のクオリティが低いとかってなった時に、まあ、上司の反応の仕方っていうのを考えた時に、こう成人発達理論っていうのを理解をしていると、多分こう視座の高い部下への接し方っていうのがあるけれども、多くの場合っていうのは、まあ、ある部下が出してきたものに対して直接的に何でそれできないのとかですね、だこいつはダメだなって判断してしまって自分でやってしまったりとかっていうようなことがあったりもすると思うんですけれども、いや部下がある成果物の、まあ、クオリティが低かったって、それなんでなんだろうと、どういうシステムエラーとかどういう問題があるからそういうことに行き着いたんだろうかと、その人の視点に立ってでどういうふうなアプローチをしてあげることによってその人の視座を上げていけるんだろうかみたいなことまで考えて、上司がアプローチをすると変わってくるんだけれども、上司も必ずしも確かにスキル水平的には広いかもしれないけど垂直的に広くないと、そういった部下を垂直的に持ち上げてあげるっていうようなことがうまくできなかったりするというようなことがうまくですね解説されていて、まあ、それもすごく印象的だったかなと、まあ、自分の過去を見た時に、まあ、耳が痛いというか水平とか垂直とか全然考えてなかったなみたいなところもすごく感じるところでしたね。で、まあ、部下の問題っていうのは結構上司側の問題が投影されていたりもするよというようなことも、まあ、表現されていて、まあ、なるほどなと思ったというのが2つ目で、まあ、3つ目はこの葛藤、まあ、先ほど こう人が垂直的に成長していこうとすると、こう葛藤に向き合う必要があって、その葛藤を乗り越えていかなければいけないというような話を少ししましたけど、その葛藤を超えるのをどうやって超えますかって、私が読んだ 4、5冊の結構分厚い本の中にはどこにも書いてなかったですね。葛藤を超えなきゃいけないよとは書かれてるけど、じゃあどうやって超えていくのとかっていうことはほとんどの本に書かれてないように私は理解をしたんですけど、この YouTube の中では葛藤にはいろんな種類があるんだと、まあ、勝ち負け損得みたいな葛藤だったり、孤独っていう葛藤だったり、アイデンティティの否定みたいな葛藤だったり、まあ、要は葛藤にもいくつかの種類があるよと。で、今は自分はどういう葛藤に対面してるんだなというような、まあそれも一つの客体化ですけど、そういう意識を持つっていう、まあ、こういうヒントが表現をされていたりとか、あとはこれもダメだあれもできないってこうないないっていうものに注目するんじゃなくて、じゃあ自分に何があるんだっていうものに注目をすることによって葛藤が乗り越えやすくなるというか、まあ、乗り越えるきっかけになるみたいなことも、まあ、表現をされていて、でその葛藤に向き合うという、まあ、決めの問題というか決意というんですかね、決心みたいなものっていうのも重要になってくるみたいな、結構その発達に向かったティップスみたいなものも表現されていて、そう簡単なものではないんでしょうけれども、あの数々の方と接している中で得られた知見がうまく表現されていたので、 YouTube の中でこれもすごい私は参考になったなというところでした。で、まあ、今言った3つの気づきを自分のヒストリーに当てはめてみるとですね、まずその水平垂直の発達があるよっていうのをお話に関して言うと、私ビッグフォーに20年ぐらいいて、まあ、数々の研修とかも受けましたし、まあ、研修の講師側をすることも多少はありましたけれども、まあ、正直水平を意識したものがほとんどで、垂直を意識した研修ってほとんどなかったんじゃないかなと今になると思いますよね。でも垂直に関しては OJT で学べみたいな、まあ、ある意味ほったらかしみたいな状態がすごいあったかなというふうに思いますね。ただ結構印象的なのは、私20何年のビッグフォー生活の中で唯一と言っていいほどめちゃくちゃいい研修っていうのを覚えていて、今も覚えてますね。その研修のシーンを今も結構ありありと覚えてたりするんですけど、それどういう研修だったかっていうと、ビッグフォーのパートナーっていう、まあ、いわゆる部長クラスみたいな人だけが参加できる、しかも部長の中でも数年以上 4,5 年とかの経験があるなんとかリーダーってついてるような、いわゆる部長の中でもさらに偉い人たちが集められるような研修に、私はなんか数年目でパートナー数年目で参加させてもらったんですよ。多分2018年とか、なんかそのぐらいだったと思うんですけど、でその研修めちゃくちゃ良かったんですよね。これシンガポールで参加したんですよね。で講師はいわゆるクライアント、まあ、大手企業のエグゼクティブ社長とか、まあ、いわゆる名だたる欧米の大手企業の役員クラスの人が研修の講師として来てくれて、でパートナーのそこそこ偉い人たち、部長クラスが、生徒としていくというような研修 でそのクライアントの偉い人たちからケチョンケチョンにされるっていう研修だったんですよ。ロールプレイとかさせられて、炎上した案件に対してあなただったらどういうふうに対処しますか、クライアントと、みたいなことをロールプレイをするような研修だったんですね。でそのクライアントのエグゼクティブから、いやお前らなんか絶対頼まねえよそんな態度だったらってケチョンケチョンにされるっていう研修だったんですよ。でこれは まさにですね、視座が高くなる、器がでかくなるような研修だったんですよ。それを、まあ、刺激してくれるような研修だったんですよね。で私はそこで学んだことをそのまま翌週とかですね、実際のクライアントの支援で活用したらめちゃくちゃ役立ったりもしたので、すごくいい研修だったんですけど、それは確かに垂直に刺激をするような研修だったけど、まあ、それ以外でいうとほとんどそういう研修ってなかったなっていうのが私の体感だなっていうふうに思ったりもしますね。あと2つ目のその部下の成長に関するものっていうのも、まあ、正直水平とか垂直とか人の成長なんていう理論を頭に全く入れずに人と接してたから、部下をなんていうかこう指導するとかって言ったシーンがあったとしても、まあ適当でしたよね。まあ、人の評価についてもそうだし、その研修についてもそういう理論的な背景なくやってたなっていうのが改めて反省だし、 こう部下の成果物が良くない時とかクライアントの対応が良くないと感じた時も、なんか自分のやり方をただ押し付けて、そのクライアント側の発達段階とかっていうのも何もこう考慮せずに、ただあこいつはダメだなみたいな感じで、な自分でやってしまったりとか、なんかすごく非生産的な活動をしていたなというようなのはなんか思ったりもしましたね、自分に当てはめて。で、あとはこの葛藤の乗り越え方というお話が少し先しましたけれども、まあ、それに関して言うと今まさに私はその葛藤がちょうど私のところにやってきている段階かなと、まあ、去年の適応障害の経験というのも含めてですね、私のところにちょうど葛藤がやってきて、自分が成長するべきシーンがこう嫌が上にもというか、ちょうどやってきてるシーンなのかなというふうに自分自身も感じていますし、まさにその自分自身のアイデンティティとか、まあそうですね、こう組織の後ろ盾がないっていうその、まあ、孤独感は実は私はあんまり感じてないんですけど、ただまあ財政的な不安とかも含めてですね、まあ、そういったまさに葛藤のど真ん中にいるなという感じですね。で、時にやっぱりないものに、これがないっていうものにこう集中してなんていうか目がいっちゃう時があるんですよね。でも自分が何を持ってるのか、何があるのかっていうものにこう視野を持っていくみたいなのもこの YouTube からまあ、改めて気づかされたことですし、まあ、そういう学びも あったかなというふうに思いますし、今まで私4回5回ぐらいですか転職してきてますけど、まあ、過去の転職もあまりなんかいろんなことを客体化せずにとりあえずノリで決めてたなっていうのも、まあ、結果として私は良かったのでいいんですけど、もう少し客体化して捉えてたら、いろんな学びとか気づきももっとあったかもしれないなというような反省も、まあ、思ったりするかなという感じですね。まあ、いずれにしてもちょっと私はなんとなく中途半端に学んでいた政治発達理論というものをこの YouTube によってすごくこうダイジェストして整理をできたといういい機会が持てましたので、ぜひまだ今まで学んだことがない方もですね、この YouTube を起点として、なんか あと、リーダーシップに出会う瞬間という本もとても良いので、分かりやすいんで、めちゃくちゃ分かりやすいんで、ぜひ手に取っていただき、また YouTube も見ていただければ何か皆さんのお役にも立つんじゃないかなと思いましたという感じです。我ながら内容が難しいのであまりうまく説明できた実感はないですけど、取り直しても多分良くなる気もしないので取り直しませんが、はい、今週はこんなところで終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。